映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
ユナイテッドシネマで、はい、ターミネータージェネシス、
新機動ジェネシス、
そうですね、シリーズ4作目5作 目,
5作目、
ああそっか、
正確にはジェニシス、
ジェニシス、あそう
ですね、
ジェニシス、
なんか聖書のあれもかかってるみたいです。
創世記みたいな、
それに引っ掛けてあるみたいです。
猿の惑星ジェネシス、
あれはどうでしたっけ、そんな名前でしたよね、なんか、あれはジェネシスだったな、まあ、最近多いですよね、日本の作品で買った
り、ね、要はリブートみたいなね、
まあそうですね、
まあ、リブートじゃないんだけど、
これはある程度は続いてるような話なんですけれど、まあいろいろと言いたいことがあるんで、
まあ、ターミネーター1だけは絶対見とかないとあんま面白くないよね。
あ、そうですね、 1、まあ、あの
できれば2もだけど、
2もです、ね、
1はもうとにかく完全にくっついてるから、
でなんかところどころに3のオマージュがあるんですよ。 それもちょっと話したいんで、
そんなターミネーター前室で我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう、ねえ、シヌマ監督がねすごい褒めててね、
そうですね、
失礼します、お越しました、お願いします。
じゃあチェリーとラズベリーミルクジェラートとドリンクお願いします。
はい、チェリーとラズベリーミルクジェラートとドリンクはおすすめ、
はい、同じものとドリンクでお願いします。
チェリーとラズベリーとドリンクは、はい、今までよろしかったでしょうか、
お願いします。
タクトラスアジャラーヘッバンコのヘッバンコの
ヘッバンコ、はい、というわけで同じメニューでした。
はい、369円、
違うよ、299円だよ。
あ、俺間違えたからこっちだと思った、まあいいや、ホカちゃんの方だと思ってた、
間違っちゃった、
あ、
間違って注文した
ですね、
本当はもう1ランク上だった、
上ですね、
まあ、南くんがちょっと
間違えてしまった、
注文を間違えて、
デザートホッカチオのラズベリー、チェリー&ラズベリーの方ですね、369円です。
今厨房に交渉しに行ってこう変更してもらってきました。
とりあえずそこは間違いがないよ、
はい、まあね、俺がなぜ前回あのアベンジャーズ、エイジオブニュートロン、
ウルトロンです、
ウルトロンよりも若干引っ下げたかというと、まあ、あれよりも見てて、あそこまで元気が出なかった。
確かに、一回見ただけではタイムマシンの理論がよくわからないというか、
何回見ても多分わかんないよ。
わかんないと思うし、そこはうやむやだなと思って。
まあ、そういうところはどうでもいいんだけど、
でもあれも1、2、3が10年ごとに出てくる理由の一つと同じかなと思えば、まあ、
1、2、3って10年おきなんだ。
10年とか6年とか、なんか5年ぐらいは差は空いてるんですよね。
最初が94年が舞台で、で公開も95年85年とかだよね。
それぐらいですよね。
だからもう最初にね、84年の世界にロサンゼルスにタイムスリップしたら、もう美術が素晴らしくてね、うわ本当に84年だって、なんか若カップルのねシャツはズボンにインしてるし。
でも強いて言うならあれなんですよね、サラコナーがその時代っぽくないっていうか、
サラコナーがね、リンダ・ハミルトンよりねはるかに可愛いよ。
ただ髪を下ろすと、ちょっと美形にして顔を縮めたような感じに確かに見えなくはないところもあるんですよ、でも随時髪を束ねてたんで、なんか可愛らしく見えちゃって、髪を下ろすと若干唇の厚さとか違って、顔の大きさも違いますけれど、似てないことはないなと思って、俺のそれだったらジェイ・コートニーの方が全然カイル・リースに見えなくて、マイケル・ビーンじゃなくて全然違うやつが来たなっていう。
そうだね、まあ、今回はターミネーター1の未来世界の方が舞台なんだよ ね、
そうですね、
未来の抵抗軍が機械軍と戦ってるところから始まって、そこが結構ね、みっちり描かれてて、あそこ面白かったね。
であそこよくできてるなと思ったのが、一応シュワルツネッカーは認めてないんですけど、ターミネーター4 の、 一応あのターミネーターが出てきて、子供の頃 の、 カイル・リースを襲おうとするっていうシーンがあって、 あ、ここも一応オマージュかけてんだなと思って。
フォーのことなんか何一つ覚えてないよ。すげえつまんなかったなって記憶しかなくて。
フォーはなんかあれじゃないですか、結局人型にする意味が分かんなくて、途中でトランスフォーマーみたいにでかいやつが出てきて、そう
でかいターミネーター
それでじゃあ襲えばいいんじゃねえのっていう
ねえ、
よくわかんない世界観になっちゃって、
そう、それで、カイル・リースを過去に送るんだってところから始まるんだよね、
で送ろうとした瞬間に
そう
ジョン・コナーが襲われるっていうところから、う
ん、味方に紛れ込んだターミネーターの T-10 みたいなやつにね、
あれ自体もナノだったんじゃないですか、ナノマシンのやつで、
うん、
もうすでにスカイネットはそれも作ってたっていう世界だったんですよね。
それで、まあ、84年に戻って、サラコナを助けなきゃいかんと、あ、まあ、その前にターミネーターが送り込まれてるんだよね、そう T800 が送られて、シュワルツネッガーの若い肉体があれ CG なのかな、
あれ CG ですね、
完全に CG なのかな、
CG とでも多分映画館、映画の制作会社が違うんで、 あったものは足せないと思うんですよね。
おー、そう、それでね、ターミネーターがチンピラを襲う場面もちゃんとあってね、
ですね、
で
襲おうとした瞬間に待ってたぜって置いたシャルズネカが出てくるっていう、う
ん、あのテクノロジーで皮膚の老化があるってことが今回初めて分かったんだよね。
ですね、で最初に全裸のシュワルツネッガーと老いたシュワルツネッガーが戦うじゃないですか、
うんうん、
あの戦い方があのターミネーター3の戦い方なんですよね。
あ、そう、
あの思いっきり殴り合うっていう、うん、殴り合って思いっきり持って投げるっていう、
うん、
ああいう戦い方が3の最初 あの女のターミネーターとあの最初のターミネーターが戦ったシーンを真似てて、
はい、はい、
ありがとうございます。
デザートポコチョを失礼します。
どうも、
こちらもお揃いでしたでしょうか。
はい、どうも。
でそこで勝利するんですよね、うん、
あそこね、置いた方が、あのサラコナーがさ、狙撃するわけじゃん、ターミネーター出てこなくていいじゃんって思う、
まあ、一応追い込んでから打ち込めってことなんじゃないですかね。
うん、なんか無駄にダメージだけ負ったようなかわいそうだなって思ったよ。
でもなんであいつがあそこに来るかっていうのが分かってたかっていう理由が俺分かんなくて
ねえ、まあ、そういうとこいっぱいあるよね。
でもう一つ言っていいですか、
うん、
あの CM でやたらイ・ビョンホンやってる、
うん、
あの T-10 が襲ってくるじゃないですか、うん、イ・ビョンホンにする意味が全く分かんなくて、
もうね、津田寛治さんに見えてしょうがなかったんだよね。あれ津田さんいつハリウッドに進出したんだろう。
なんかあの84年のあのアメリカにオーストラリア人ででかいあのシュワルツネッガーが何も喋らずに殺しに来るっていうのがワンのコンセプトの怖いところ、
オーストリアだよ、
オーストリアかの怖いところだったっていうので、あ、なるほどなっていう感じだったんですけれど、84年に韓国系の人がいるっていうのもなんかすごい違和感だし、別にそれも意味がないしっていう、
うん、
だったらあそこロバート・パトリックの方が全然納得できたなっていう、
あ、そうだね、
なんだろうあれっていうのが、
ま
あ、
今回ね感動したのはね、もう液体金属のターミネーター、俺はとにかく嫌いで、あんなのもう本当ラスボスじゃん、もう一番強くて溶鉱炉に突っ込む以外倒すあれがないじゃん、だからもうあんなの出てきたらパワーバランスが全部崩れてスリルが何にもなくなるって思ってたら、あっさり3で殺されたって
3で殺すってなかなか新鮮な方法ですよね。
しかもね、サラコナーが自分に3がかかった時はファブリーズみたいなのをシュシュってかけて
凍らせて、
アルカリなんじゃないかな、
ちゃんとそういう対策もしてて、
そうそうそう、
あいつがここに来るっていうのもよく分から
ない、うん、あれはすごい感動したね、やったーって思って、
意外とこんなことでも殺せるんだっていうのを見せてくれましたね、うん、
まあ、ちょっとしぶとかったけどね、
で踏まえてるなと思ったのが、
うん、
あのシュワルツネッガーやってるターミネーターは人間を襲わない、まあ、足は打つけどねっていうのは、
うん、
あれターミネーター2のあのスカイネットのところで大きなマシンガン撃ってたけど死者がゼロだったとか軽く怪我した人間がいるぐらいのシーンのオマージュだったり、カイル・リースの足打つところとかそういうオマージュだなと思って、なかなか、
うん、
あの 2人のカイル・リースが出てきてどっちかが偽物だっていうのとか、うん、ターミネーター2のヨーコールのシーンのワンシーンを真似てたり、
うんうん、
意外とこれオマージュとして面白い作り方してるなと思って見てたんですよ、
うん、
だけれど、まあ、そうすると逆に納得もできないところがあって、
あ、そう、どんなことですか。
例えばもう中盤ぐらい行きますけれど、うん、未来の警察に捕まるシーンありますよね、
うんうん、
で取り調べしてるシーンあります。
この後2017年に飛ぶんだよね、な805年から84年からタイムスリップで94年に行く、
97年
に審判の日があるんだって、審判の日の前に飛ぼうって言ってたけど、それはダメだ、2017年に飛ぶんだって言って、うん、あのカイル・リースが言い出して、なんでって言ったら、いやなんか夢みたいななんか見たんだっつって記憶があるんだ。
なんかそのカイル・リースが襲われたせいか知らないけれど、うん、未来が変わってなんか子供の頃の記憶でこういうのが思い出して、スカイネットがジェネシスがスカイネットだっていうのがあって、うん、日付で教えてくれる夢を見たっていうんですよ、
うん、
でそれで一悶着あって結局2017年に行くっていう。
そう
で、行けるのは人間だけでシュワルツネカーが入ると壊れちゃうからっていうので、う
ん、あの電子レンジの何万倍も爆発が起こるん
ですね、
それが84年のテクノロジーに、あの未来から来た T800 の頭の中のチップをくっつけると起動することができるって言って、街一晩分の電力も使うって
、あれ多分80年にあったなんかアメリカの大停電を意識して作ってるのかなって。
そんなのあったっけ。
なんかメインブラックで80何年の大停電はこれが原因だっていうのがあったんで、
あ、そうなの、
それに引っ掛けてるのかなと思って、
よく考えてるんだね。
ですね。もしそれが合ってるのであればですけれど、うん、で一応2017年行くんですよね2人で、
うん、なんかね、でもああいうのさ、見るたんびに思うんだよ、なんでそのさ、今回ジェネシスのさ起動の、当日っていうか前の日みたいな時に行くじゃん、1ヶ月前ぐらいに行けばいいのにって、ま
あ、それともう一つ言っていいですか、
うん、
スカイネットってあんな世界を征服しようと宿泊してるのに、うん、なんであんなに時間を守ろうとするのかが俺意味が分かんなくて。
時間を守るってどういうこと。
あと4分で僕は生まれるって、ね、あれお前そんなに頭いいならもう少し早めることできねえの、
う
ん、とか。
そうだよね。その前にさ、何回も練習っていうかトライアンドエラーしてさ、バグをさ散々打ち消そうとかそういうのあるわけじゃん、要は Windows 9とかそういう話でしょ、なんか。
あともう一つ言っていいですか、
うん、
84年にタイムマシンができ簡単、割と簡単に作ってるのに、未来であんなでかい機能を作ってるのにすぐ作れないっていうのがよく分かんなくて。
いや、あれは未来から来た T800 が作ってるから84年でも作れた
ですかね。なんか
あ、でもカイル・リースも作ってるしな。
ですよね。それが意味分かんなくて。
そう、そんで2017年に行くとカイル・リースが、カイル・リースじゃないや、ジョン・コナーがいて、僕は味方だよみたいな。
で、あのジョン・コナーはどっから来たんですかね。
それが
タイムマシン乗ると壊れるっていうのが最後のオチに使われてるわけじゃないですか。
そうだね。
そうするとあいつはどっから発生したんだろうっていうのは途中で、
本当だね、
意味が分からなくなってきて、
またジョン・コナーが T 線だと思ってたら違って、なんかもう全身サイボーグみたいな、
ナノマテンですね、
人間だけどメカなんだよね。ジョン・コナー本人ではあるけど、なんかウイルス感染みたいにナノマシンに侵食されて、もうバラバラにもなれるし液体にもなるみたいな。
で、あの唯一それが成功したのがジョン・コナーだけだったんですよ。
そうなんだ。
こんな話をしてて、でカイル・リースはジョン・コナーは元に戻るみたいなこと言って、うん、あいつだけが成功したのがその理由だみたいなこと言ってるんですけれど、
でもそしたらサラ・コナーが、でも変な人だ、変になってたわって人格がおかしくなってることがバレる。そこでね、 あなたたちお父さんっつってさ、カイル・リーズにネタバレしちゃってええの期待になってね俺がみたいな
複雑な気持ちでしょ
うん、だってねサラ・コナーもさ9歳からターミネーターと一緒に生きてきてさ、もう全然さ、一作目のサラ・コナーってチャラチャラしてたじゃん、なんかダンスのオーディション受けるわみたいなさ
ありましたね
そんでなんかルームメイトの女はさ男を連れ込んだりするさ、なんかちょっとそういう派手な生活もしてたんだよ。
一人でなんか夜バーガー食ってたりするような感じで、
ウェイトレスで働いてね、そうウェイトレスとして働いて、まあ、恋愛とかも多分してたと思うんだ。だけどあんなさ、T800 がいるようなサバイバル特訓とかされちゃうような生活したら恋愛もまんまならないし、学校すら満足にいってないような感じするじゃん。
ですね。
だから処女だよきっと。
なんかすごい話になってますよね。
で、カイル・リースももちろんそんなもう生きるか死ぬかでやっててさ、ベトナムのさ売春宿みたいなのがあるような生活じゃないじゃん。
まあそうですね。本当にもうマッドマックスとは違うような、世界観ですもんね、バカは生き残ってないけれど生きるために死
ぬ。本当なんか北朝鮮みたいな生活だよ。そこでもうもちろんコチンコチンの童貞なんだよ。
ジェイコートにはなんかそんな感じがしましたよね。
そいつらがさいきなりさ全裸でさタイムマシンに乗ってさ絶対勃起するよね。
あのターミネーター3の時も思いましたけれど、女の人の胸を見せるっていうことはまずしないんだろうな、このターミネーターっていうのもちょっと納得いかなくて、なんだろう、こういうところしっかりしないよなっていう、 B 級映画のあれだったら、こういうところもしっかりしろよっていう気になっちゃうんですよね。
そうだよ。だからなんかあの未来に2017年に飛んだ時裸を見たからって変な気起こさないでみたいな。
あーなんか安っぽいっていうか、
おーなんかむしろ意識してるのはお前じゃないのかみたいなさ、
ちょっとしたあれですよね。アメリカの学園ドラマが始まったみたいな感じの。
ちょっとねそこクローズアップしたドラマをねもうちょっと見たかったと思ったんだけど、そこはあんま触れてなかったね。
とりあえずなんかそのまあその後はあのそのナノマシンと戦うような話じゃないですか、割と戦い方はその、あの最初の MRI のところのシーンとかでこう
電磁波とか磁力に弱いみたいな、
磁力に弱いって3のあの女も磁力に弱くて、ああいうシーンだったり、それをちょっとなんかブラッシュアップしてるような感じで、なかなかいいなって思って見てましたね。
でスピーカーをね壊し倒して、あの木の電柱みたいなところに立ってついてる、高いところの電柱のスピーカーを倒して中から磁石を取り出して、ナックルカイザーみたいにあの作るんだよね。
ですね。
でそれでカイル・リースの顔を殴るとえぐられちゃ う。
ああいうの面白いなと思いましたね。
でも結局えぐられただけで戻るから出てもないよ。
戦い方としてアナログのやつで勝とうとするっていうところはちょっと思えるっていうか、
なんかね銃なんていくら撃ってもちょっと後ろに下がるとかさ、そのぐらいの効果しかないから見てて虚しくてしょうがない。
そうですね、
うん、
でもなんかあのまあ意味わからないですけど、タイムマシンで殺すっていうのはすげえ最初の方から伏線があったんだっていうのに、うん、俺はちょっと感動しちゃって、
ちょっとごちゃごちゃしたよね。
ですね。
なんかだからまず9歳の時に T800 の、あの全量版が送られて、サラコナー9歳の1972年に、でそんで84年にターミネーターの殺す方の一作目のやつが送られて、カイル・リースも送られて、でその時代にイ・ビョンホンの T1000 もまた送られてるでしょ、 で17年に行くと、ジョン・コナーが送られてると、でその間72年に送られた全量版のシュワがずっとおじいちゃんになるまでいるって。
だからあのシュワはいつ送られたのかが全く分かんなくて、
送られたのは何年でも、そんなにテクノロジー的にはその今回の冒頭場面と変わってないよね。その後だったら T 線が送られるはずだから
ですね。だからあのジョン・コナーも言ってたんですけど、うん、お前いつ送られてきたんだって、お前らが教えてくれよって。
ジョン・コナーはあの直後に2000、あでもあの直後に2017年に送るわけじゃないもんね。その何年か前に送らないと開発できないから、2010年ぐらいに送ったのかな。
あの新しい、最後に終わって新しい世界になったじゃないですか、うん、あの何年か後にカイル・リースが新しいターミネーターを作ってこの世界にするために送ったのかなっていうのが正しいのかなっていう、なんか
あ
なんだろうこれって思いながら、
めちゃくちゃだ。でさ、カイル・リースはさ2017年に10歳ぐらいの自分と会うんだよね、いいのかよってこと。
これがだんだんよくわかんなくなってくる、っていう。いやでも嫌いじゃないんですよ、なんか、
うん、
派手なところもいっぱいあるし、なんかターミネーターのちょっとなんか3嫌いじゃないですけれど、
うん、
2以降でちょっと派手なの見せられてよかったなと思ったの
は。あそう、俺ね2もあんま実は好きじゃない。
あやっぱ1ですか。
1がいいね。
でこれもしかしてオマージュとかそういったのを先行して作った企画だって、あんまり細かいところいいのかなっていうのもちょっと思ってきてて、
そんなねオマージュオマージュでね物語は作んないよ。
でもあまりにもその、うん、なんでしょう、意識したシーンが多すぎて、
うん、それは後付けで作ると思うよ。
だろうなっていう。でもところどころ足りないんですよ俺見てて、
うん、
あれです。最初のターミネーターがあの T 線の、
うん、
倒された後に T 線の力で生き返るじゃないですか。
ああそうだね。
あれも一応伏線にはなってるんですけれど、
うん、
あの時にすぐあのスケルトンになったじゃないですか。
スケルトンになったっ
け？あの骸骨になったじゃないですか。世界リースを襲ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あれをやるんだったら、うん、シュワルツネカーの攻撃で足を壊したっていう設定にして、足を引きずったスケルトンに狙われるカイル・リースっていうのを作れば、うん、ワンのすごいオマージュになってるのに、そういうことをやらねえんだとか。
もうオマージュオマージュされるとね、俺はうざいと最近すら思うようになってきた。
でも別にあの知ってる人は楽しいですけれど、知らない人が見ても なんかそれはいいシーンだと思いますし、
うん、
なんかなっていうところは抜けてるんですよね。その未来で捕まった時に警察署を破壊されるじゃないですか、うん、あれもワンの
オマージュが足りないと。
オマージュ足りないです、ね、
あそう。
あのだってそこで取り調べしてる人が一人ランス・ヘリクさんでも、うん、ヘリクセンでもおかしくないですし、
うんうん、
そういったところのあれはねえんだっていう。あの変装ナノマシンで変装してた女が、
うん、
ターミネーター3のあの女だったりすれば、
うん、
見てる側はもっと楽しいだろうなと思って。
あ そ, うそんなうじゃうじゃやられたらもううざくてしょうがないよ。
いややるなんか中途半端にやるんだったらもう徹底的にもう好きな人を、うん、
もっと喜ばせると
喜ばせろっていう。面白いんだからさ、そこまで
そんなことやってたらね新しいものが生まれないよ。
いやなんか中途半端にそこ行くんだったらもうここまでやってこの話ですっていうんであれば多少抜けててもファンは拍手しますよねっていう気になっちゃって、
俺はそれより新しいものが見たいし、 T 線を3で溶かすみたいな場面をもっと見たい。
まあ、ところどころそういったところ面白いんですけれど、
うん、
ちょっと足りねえよなと思ったところが多くて俺は。まあ、それでも好きな感じだったんでこの360円のものを言いましたけれど、うん、
サラコナーがねなんかジョンのことが好きなのかどうかわからないみたいなって言って、私が愛するとあなたは48時間以内に死ぬわよって
デスノートみたいな。
なんだそりゃって。 そういうもんでもねえだろうって思う。
なんでその未来も分かってんだろうこいつと思って、う
ん、でもね、そんな未来から来た男とお前はもうやることがやんなきゃダメなんだみたいに
宿命されちゃう、
なんかもうそれはどうなのって思うよね。
もはや作業だよねって思って、うん、
まあ童貞には都合のいいなんかだから僕はあなたとやらないとジョン・コナーが生まれないのでみたいな。
だったらあの今回のジョン・コナーが本当ムキムキすぎるんですよね。
しかもね、産んだところであんなやつになると思ったらなえるよね。
あの人前回あの前作猿の惑星ライジングで作ってた人なんで、
うん、ああそう、
なんか今回は破壊する方かって思っちゃって、
なんか顔に傷があってさ、
ジョン・コナーがなんか作品ごとになんかブサイクになってて、
コー
ンになった時にあのクリスチャン・ベールになったから、ああまともになったと思ったら5でぶっ壊しやがったと思って
まああんまイケメンでもなんか嘘くさいからいいんだけど、そこは
ただね、ちゃんとブラッド・レイフローよ、
まあ本当サラ・コナーが引くぐらい性格が悪くなってて、私は機械も人間をも超越したってそんなのね、わざわざ語る人はね、本当に超越してる人は気にもしてないと思うんだよ。なんかだから後ろ暗いところがあるみたいなさ、いいのかな僕はみたいなさ、迷ってんじゃねえのかって思う。
あいつもあいつでなんか考えが浅いですよね。最初にだから迎えに来た時に洗脳しちゃえばいいのに、殺したりなんかすりゃいいのに、なんでこいつ一生懸命話し合おうとしてんだろうっていう。
なんか自分がいかにすごいのかっていうのを納得させたくてしょうがないみたいなさ、俺は本物だみたいな。
カイルに少し思い出あるのは分かるけど、佐藤を生かす理由もよく、あれも一応 お母さんだからか。
でもあいつらさ殺そうとしたけど、あいつら死んだら自分存在できないじゃんね。
でもそもそもナノマシンがああいう状態でなってて、スカイネットがある程度勝てば、
いやでも生まれてこれないじゃん、
まあそうですね、
消滅しちゃうよ。
その
ナノマシンになってたとしてもその前提がないもん。
もうどうでもよくなったんじゃないですかね。
むちゃくちゃだな、よく考えると。
なかなかな話ですよ。
うん、殺そうとする意味が分かんない。
で、あれじゃないですか、あいつナノマシンレベルで霧状みたいになってこう、うん、早く動けるじゃないですか、うん、そんなことできるのに最後サラコナーが爆発させようとするシーンでなんで走んのとか、なんか、そういう機能があるんだったら最初から使えよとか思ったり、いろいろとなんかあれこいつなんか機能あるのに使わねえんだっていうところいっぱいあって、
ね、
本当にこいつは殺そうとしてるのかなとか、何がしたいのかなって、あのジョン・コナーは思いましたね。
そうだね、あいつはなんか悲しいくらい自分に自信がなさそうだったしね。
でもだってあのジョン・コナー、だってカイル・リースとサラ・コナーの前でジョン・コナーでいる必要ないじゃないですか。ずっとジョン・コナーのままでいるのもよく分からなかったですし、あの会社に入るときくらいじゃないですか、なんだろうなって。
なんだろうね、でも会社に入るときだってもともとジョン・コナーである必要もないじゃん。
まあそうですね、
全然別のさ、ビル・ゲイツですってさ、もう体も姿も変えられるんだからさ。
いやなんか、いや楽しい映画ですよ。だけれど、腑に落ちないところはいっぱいあるっていう。
腑に落ちないのは気にはならないんだけど、敵としてね、ジョン・コナーの人格がね、雑すぎる、
まあ、
なんかちょっと悲しくなるよくらい自分に自信のないやつだなみたいな。
あれですよね、なんか、銃向けた後になんかよくあるじゃないですか、あのヒーローに銃向けながらあの今までのトリックを喋るような感じっていうのを永遠に見せるジョン・コナーだなっていう。
そうだね、まあ、最終的にシュアはあの液体金属の池みたいなところに入って、なんであんなさタイムマシン開発してる横にさあんな金銭の開発工場みたいな併設してんだよって
思うんだけど、文言違わなくねえんだっていう。一緒なんだっていう、こんなにでかいのに。
一人の科学者が作ってあっちもこっちもやりたいっつって
なかなかなことをしますよね。
そこに入ったおかげでバージョンアップしたぜっつって
綺麗な体で出てくるんですよ。だったら綺麗な体で出てくるんだったら一番最初の若い頃に戻ればいいのに、なんで
おじいちゃんのまんまだ。
そう、そこもありますよね。
年、うん、は取ったけどポンコツじゃねえ。
でも復活の泉で復活したんだったら綺麗な体で来いよって思いながら、うん、
まあ、南くんの好きなあのオマージュで言えば I'll be back って言った時に
デデンデンデン
あのサラコナが意味が分かってない
でデデンデンデデンってあそこから流れるじゃないですか、
うん、あ、そうだ、俺一つね、ちょうどその頃見落とした場面があって、スマホで時間を確認してて、兵器工場があるじゃん、お父さんとよく行った場所の地下にある、あそこでサラコナーがなんか写真見た後、ラジカセでヘッドホンつけてラモーンズを聞くっていう場面があって、
ありましたね、
その写真何の写真だったの？
あれ自分の子供の頃の写真ですよね。で、そこも一つ思ったんですけれど、シュワルツネッカーのターミネーターと自分っていう絵を描いてるんですけれど、絵って30年も放っておいてもそんな綺麗に残るのっていうのとあの自分とターミネーターを描いてるんですけれど、子供の絵、自分を描いた子供の絵と横に革ジャン着たターミネーターが銃を持ってるっていう絵はなかなかすごいなと思って、
うん、30年じゃないよ、72年から84年だから、
ああ40
あれ違ったっけ、あ、そっか、2017年の画面だった
ですね。
あ、そっかそっか、
そうすると40年近く経ってる
のに、あ、そうだね、
絵が全然綺麗だし、
まあ、72年から10年ぐらい子供時代があって、10年も5年ぐらいか、だから77年ぐらいまでの間の絵だよきっと。
ターミネーターはしっかりあれをなんか保存するように頑張ってたのかなとか、なんか
優しいね。でもね、あんな本当お父さんも同然にさ育ってたらターミネーター T800 以外の男なんか好きになれないんじゃないかね。
今回の
周りから変なやつだとずっと思われてるわけでしょ。
今回のはあれですよね、ターミネーター
絶対周り気違いだと思って、あの女 やべえからちょっとさ触らないとこって、なんかちょっとからかったら殺人術でさヒットカールみたいなさベッコベコにされちゃうみたいな。
今回でもあれですよね、あのジョンとジョン・コナーとカイル・リースのちょっと父親とかの関係と、うん、そのターミネーターとサラ・コナーの父親みたいな関係性みたいなのもちょっとテーマであって、うん、まあ深くあるかって言ったらそこまで深くもないんですけれど、うん、テーマの一つだろうなっていうので見てましたね、うん、あれ今何言おうとしたんだっけ、まあ、いろんなことを言いたい映画でした。
そうだね、
楽しかったです。
話題が尽きないね。そういうわけで、いかがでしたでしょう、小泉はチェリーとラズベリーのミルクジェラートでした、
私はあのデザートホッカチオでチェリー&ラズベリー369円でした。
わざわざ厨房に行って注文し直すぐらいの
先生、まあ、この値段の価値のあるものでした、俺の中では。
そうだね。ではまた、さよなら。
失礼します。